自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月19日16回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第6師団。
すごい気合の入った、ちょっとかっこいい感じのコールでしたけど、
はい、ありがとうございます。
今後もそれでお願いします。
はい、かしこまりました。
はい、はい、陸上自衛隊第6師団ですね。
はい、
はい、山形、宮城、福島の南東北3県の防衛警備、災害派遣などを担当しておりまして、はい、5つの駐屯地にそれぞれ13個部隊を配置しており、その司令部は山形県東根市の神町駐屯地にあります。
はい、
自分の田舎のね、山形の、はい、
そうですよね、
うん、だから子供の頃からね、はい、神町っていう、ただ地名だけ言うとイコール自衛隊みたいな感じで思ってたんで、自衛隊は神町っていう名前だと思ってたぐらい。
あ、そんなに
地元の人間と
って浸透してたんですね、うん、あ、いい町だな、
うん、まあそうですね。
あ、
そうです、はい、まあ、神町駐屯地のね、遠隔を簡単に話しますと、はい、先の大戦、大東亜戦争中の、ね、昭和19年に神町海軍航空隊として、ね、設置されて、
はい、
ちょうど近くに、ね、山形空港がありますので、はい、おそらくそれがその時の滑走路を使ったと思うんですけども、でそこで予科練の操縦教育の基地になったらしいんですね、
はい、
そして昭和20年の終戦後は米軍が進駐し、日本に返還される昭和31年6月まで米軍が神町キャンプとして駐留してたと、
はい、
うん、いうことなんですね。神町の歴史としてですね、
はい
はい、で神町駐屯地所属部隊としては第6師団司令部、そして第20普通科連隊、第6後方支援連隊、第6施設大隊、第6通信大隊、第6飛行隊、第6情報隊、第6特殊武器防護隊、第6師団司令部付き隊、第6音楽隊、神町駐屯地業務隊など約2600名が、ね、勤務されているということです。
いや、素晴らしい、大きいですね、
うん、この中で第6特殊武器防護隊ってね、はい、ありましたけど、これ何だか分かります？
特殊武器です。いや、分からないです。
一般的に NBC といって、
はい、
N はニュークリア、核ね、放射能とかね、
はい
はい、そして、B がバイオ、細菌兵器ということ、
はい、
そして C がケミカル、化学兵器ですね。
あ、
それに対応する部隊ということで編成されています。
すごい、
わかりました。
はい、わかりました、はい、
そしてはい、この中にありますね、霊下部隊で第20普通科連隊とありますが、はい、こちら多賀城にありまして、東日本大震災ではいち早く活動に従事した部隊ではあるんですが、
はい、
発災直後にね、多賀城駐屯地から、各方面に、いわゆる前進しようとしたところ、
はい、
そこを、ね、津波に飲まれたというね、そういう経験もお持ちの駐屯地なんですが、
はい、
それにもめげず、その多賀城駐屯地に、ね、所在する第20普通科連隊とは非常にその後も救難救援、それから捜索、あらゆる活動を、ね、してくれたということでね、本当にありがたいですね。
いやすごいです。今地図を見ましたら、多賀城駐屯地ってあの津波で被害に遭ったど真ん中というか、すごいところにある、すごい。
もともとね多賀城というね、多賀城、城ですから、もともとその陸奥鎮守府があった場所で、鎮守将軍が所在した場所ということを考えると、やっぱりいつも思うんだけど、自衛隊の駐屯地とか、以前話したね階級の話とか、歴史につながりがあるんだなってつくづく思いますね。
あのやっぱりそのお城が建つ立地の部分っていうのは、やっぱり現代においてもそういった意味を含めた部分ってあるんですか？
あの城を作るということはその防衛に適しているということなんで、ただあの江戸時代戦国時代のね戦い方と現代の戦闘はまるで様相が違うんで、一概にねそのかつてお城があった場所がいいというわけではないんですが、日清日露戦争の頃までは比較的こう戦い方といったら、まあ例えば騎馬隊でね、まあ陸軍も騎馬隊ありましたからね、騎兵隊と言いましたよね、名前がね、突撃銃持って馬に乗って攻め込むと、日露戦争の方がまさにそういう戦い方だった、そうなるとかつての戦国時代の戦い方と比較的似ているというところから、各城に、各都道府県の有名なお城に、そういう陸軍の、駐屯地があったとか連隊本部があったりとかっていうのはよく聞きます。
あ、そうなんです。
だけどこの多賀城というのは、いわゆるその戦で守るための城というよりは、陸奥鎮守府といういわゆるその京都の朝廷が地方をまあ司るため、いわゆる治めるための京都、いや都の出先機関ということで、中央政庁の支所があった場所なんで、城というよりは、政治をそこでやるに適した場所ということなんでしょうね。
なるほど。いや勉強になりますね。ありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。でまあ、この陣町駐屯地ね、広報センターっていうのがありまして、装備品展示もしてるんですけど、そこに、これもすでに退役したものばかりですよ、例えば、これはあのつい、近年まで使われておりました74式戦車、そして V107 バートルヘリコプターですね、それから 155mm 地層榴弾砲、観測エリア OHL6D とかね、連絡偵察機 LR1、 これはすでにもう退役されたものを展示していると。
あ、そうなんですか。なんかそんなに古くは見えないんですけど、
そう、でもこの74式なんてもうかなり古い、いわゆる1974年にね制定された戦車ってことでしょ。だから相当古いよね。
あ、そうなんです。なんかすごく綺麗に見えるから、型としてはやっぱりそのエンジンであったりとかっていうのはもうずっと古いっていうことなんでしょうか。
いやいや、それは1丸とか9丸の性能にはまるで比べ物にならないぐらいでしょ
う。やっぱそうなんですね。
やっぱりね、その戦闘を継続するための能力、まあその撃たれた時の強靭性とか、あるいはその安定して射撃するための装置とか、もちろんそのエンジンそのものが変わってるだろうし、いろんなとこ変わってんじゃないですか。
あ、そりゃそうですよね。
でこのバートルなんて、もう本当になかなか見たことがないけど、今はほら CH-47 チヌークっていう
か、チヌーク、
総発のヘリでよく見ますけど、それの前のね、利用されてたヘリだと思うんですけど、すんごいなんか懐かしい形してるもんね。
ちょっと丸みが、
そう、なんかバッタみたい。
バッタみたいです。
まあ、そんなのもね、展示してますので、ぜひね行かれた時はねぜひ見ていただくといいでしょうけど、旧軍の資料館なんかもあるようですので、ぜひチェックをね、あの開館時間が決まってますので、チェックをされてから行かれてみるといいんではないかなと思います。
ぜひ、
では
ここで1曲お送りいたしましょう。この曲はですね、あの僕は多分高校生ぐらいの時でしょうか、ちょっと監督となんか話ができる曲ってあるかなっていろいろ考えてたんですけど、これ比較的あのどうかなと。
できません。
できません。早い返答が。
いや、あの知ってるよこの曲。
あ、知ってますか。
何がこの曲で会話ができるかというと、特に。
あ、特になんかその昔の歌であんまり監督と会話したことないなと思って。
いや、昔の歌は洋楽邦楽問わず大好きなんですけど。これもね、あのだから嫌いでもないしよく聞く曲だけど、何か会話が弾むかというとなかなかあの ホテルカリフォルニアで会話が弾むってのは難しいな。
確かにあの、会話が弾む曲ではまずないですよね。
だよね、
はい、バラードですし、
はい
はい、ではお送りします。イーグルスでホテルカリフォルニアです。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第6師団神町駐屯地をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは神町駐屯地焼き豚卵丼です。初めて来ました。初めて来ましたね、監督。
初めて来ました。何が、
はい、今までカレーとか、缶飯とか紹介してきましたけれども、うん、
はい、
今日は初の丼物ということで、
あのね、レトルトと缶じゃないということは、はい、わざわざ第6師団の方がねここに来て作るわけにいかないんで、
はい、
ということは
なんと監督が作ってきてくれました。
昨夜11時ぐらいに自宅に帰り、一生懸命、
はい、
作りました。
え、あ、そうなんですか。
そう、自衛隊のね基地業務隊の方たちもねこういう風に考えて作ってんだろうなということをちょっと思い馳せながらやりました。
いや、ちょっともうこれ軽い気持ちで食べられなくなってきました、ね、
なんかね本当にこれホームページ見ましたらね、
はい、
隊員の方が喜ぶ丼メニューの新商品を開発したいと、
はい、
そこで、基地業務隊も含めて、
はい、
業務隊長まで含めて、あと糧食班長ですね、そういう方も含めて、考案して、隊員からのリクエストが最も多かったメニューということなんですが。
そうなんですか。
はい、ぜひまず食べてもらいたいな。
あ、はい、
うん、
ちょっと
焼き豚卵飯、
はい、
はい、どうぞ召し上がってください。
あ、なんかもう、あ、そうですね、ちょっとすいません、ちょっといただきます。
冷める前にどうぞ。
あの本当にねこれ皆さん見ていただきたいんですけども、しっかり丼ぶりなんですよ。あのちょっと一口二口ではなくて、うん、もうしっかり丼として完成されてる料理でございます。で、見栄えもいいですね。あのしっかり味が染みたチャーシューに彩り豊かな緑の三つ葉と獅子糖が乗っておりまして、で彩りのいい紅生姜、それに横にちょこんともう天使の肌かって思うほどの、見まごうほどの温泉卵が乗ってあります。これはもうちょっと本当に絵で見てもらえないのがすごく残念なんですけれども、ラジオですので、生かして、
うん、
あの言葉を生かして皆さんに伝えられたらなと思います。
はい、
はい、では
どうぞ食べてみてください。
いただきます、はい、これ監督、これってどうやって食べるのが一番いいんですか。
あ、お好きに食べてください。
お好きに、あ、はい、そうですか。じゃあ僕は先にチャーシューとあれをいただいてみます。いただきます。
どうぞ。
美味しいですね。
美味しい、
美味しいです。
じゃあね、ちょっと食べ進んでください。で、はい、感想また聞きますけど、はい、その間にちょっとねレシピをご紹介したいと思います。まずね、材料の紹介です。まあ、お米ですね、もちろん炊いてください。豚肉の塊、はい、豚バラの塊ですね、それ 120g、醤油 10g、
豚バラ、
砂糖 8g、 みりん 5g、お酒ですね、料理酒 3g、 温泉卵1個、シシトウが 10g、千切り紅生姜を 10g、 ねみつば 5g、 これが材料です。作り方としてはですね、豚バラの塊をですね前日に調味料で煮込んで、まずチャーシューを作ります。そのチャーシューをスライスしてですね、ししとう、そして千切り紅生姜、ねみつばをご飯にトッピングし、その上からチャーシューを煮込んだ時の煮汁を煮詰めてですね、味をちょっと調整して、丼のタレとしてご飯にかけるのがポイントなんです。そして別添えの温泉卵を、もう崩して食べてる、別添えの温泉卵をそこに割り入れていただいて、まあこのようにね鮮やかな黄色の黄身が出てきましたけど、これを一緒に食べていただくということです。はい、 感想いかがでしょうか。
いやもう最高ですよ、もう最高ですよって、もうどこで入れればいいのかっていうのをもう測ってたぐらい最高です。
はい、ありがとうございます。あのこれをね考えられた管理栄養士の大谷義官さんのねコメントが出てまして、隊員が喜ぶ丼メニューの新商品を開発した時に糧食班勤務員と業務隊長まで巻き込んで考案、隊員からもリクエストの多い人気メニューとしてね、神町駐屯地業務隊管理栄養士大谷義官のお言葉として載ってますね。あ、もう人の言ってるのが聞いてないの、食べるの夢中でね。
聞いてます。
美味しいでしょ、あのしっかり煮込んだチャーシューと、まあ、実は2種類入ってるんだけど、
あのバラとモモですよね。
ん、
これモモじゃないのか。
はい、バラです。
あ、バラか、
両方のバラです。
美味しいです、うん、しっかりした、うん、あのチャーシューととろっととろけるチャーシュー、うん、ダブルチャーシューのおかげでもう楽しみ方がトリプルとかになってます。
へえ、そうなんだ。
はい、
また温泉卵がねいいまろやかさを出してでしょ。
あの温泉卵最高です、
うん、
あの温泉卵が最高です、うん、甘辛いタレと美味しいお肉が温泉卵によってこうギュッとこうまとめられる、
はい、なるほど、
すごい美味しいです。
ちょっとこれね自分で作っててね、
はい、
ハマっちゃったから、
はい、
これ作るの、
はい、
毎回作って持ってこうかなと思って。
いいんですか。
いや、いいとかって君に食べさせるかどうかは別問題
だ。ああ、そういうことか。
そう、作るのが楽しいということです、
はい、あ、はい、うん、確かにちょっと感動が作ったのも見てみたい、そして食べてみたい、全然あります、
ね、まあ、物によって、ね、これも盛り付けとか全部ここでやってるんで。
あ、そうなんですか。
そうだから、まあなんだかんだ言ってちっちゃいコンロとか持ってきて、テーブルコンロとかね、卓上コンロあるでしょ。
はい、
でちょっとなんか何をしに来てんだって言われるかもしれないけど、そういうのやるのもいいかなと思って。
いや、料理できるってすごいなと思います、本当に。
うん、まあ皆さんねやれば誰でもできますよ。
はあ、
まあこういうね栄養素もしっかりある、はい、肉もあるし卵もあるしタンパク質豊富で、
はい、
そして、彩りも考えられた中で野菜のビタミンもしっかり取れると、いわゆる隊員の方の、まあ、満足度ね、美味しいっていう腹持ちも含めて満足度と、やっぱりその栄養も考えられてね作られてるというね、本当にこう隊員思いのメニューの一つなんだと思うんですがね。
はい、いや監督食べてないのになんで自分よりコメントがすごいなと思ったんですか。
だって昨日自分で食べてる。
あ、味見されてたんですか。
味見っていう言い方はなんか、
あ、違う、そう、あの、そういうことではなくて、あ、ちゃんとあの作りっぱなしじゃないんだなと思いまして。
作りっぱなしって、
いや、もう あいつが食べるから別にいいかみたいな、そういうことではちゃんと。
そんな適当やってるん
で、はい、いや素晴らしいなと。
そんなね、自衛隊の皆さん考案したメニューね、きちんと。
そうですね、
そう、
はい、
背筋を伸ばして作らせていただきました。
ありがとうございます。あの、美味しかったです、本当に。
はい、
はい、ではお腹も膨れたところでここで一曲お送りしましょう、はい、こんな曲を選んでみました、
はい、
エリック・クラプトンで Tears in Heaven です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日はあの自衛隊のお話もさせて、あの、聞けましたし、あとその自衛隊で作られてる、料理、出てくる料理を監督自ら作っていただくというすごく貴重な話と体験をすることができました。はい、
まあ、自衛隊ね、レストランじゃないね、自衛隊が作ってるというかね、第六師団のね、神町駐屯じゃない、はい、食堂で出されてる、ね、はい、あの隊員の方たちが喜んで食べてるということらしいです。
はい、
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。